美濃陶磁歴史館だより。美濃陶磁歴史館55-1245企画展東美濃の縄文土器、東と西の文化が出会う場所、9月8日日曜日まで開催。土器や石器から見える縄文人の交易。一定の場所に住んで狩猟採集生活を営んでいた縄文人ですが、実は日本列島を活発に動き回り交易を行っていたことが分かっています。地域を超えた交易品には産地の限られた石材、海兵部の塩や海産物、山間部の重骨や毛皮といった実用品のほか、装身具や呪術語のような特別の品もあり、さまざまな物産が日本列島を行き交いました。日本列島の真ん中に位置する東濃地方の遺跡からは、交易を行う人々が東西南北に行き交った様子が見えてきます。例えば市内の遺跡からは、信州から運ばれた黒曜石を加工した石器、中津川市の遺跡からは北陸で加工された翡翠青磁が出土しています。また交易などによる他地域の人や情報との接触は、縄文土器の文様にも影響します。縄文土器の文様からは、東濃地方の人々がさまざまな地域の土器を目にし、そのデザインを自分たちの土器に取り入れたことが読み取れます。科学への扉ナンバー7、核融合科学研究所総合研究大学院大学、58-2222、電磁波で温められる人体とプラズマ。もうすぐ夏本番ですね。今年は何度まで気温が上がるでしょうか。同じ気温でも、氷向かいのアスファルト舗装された道路の上と木陰では、随分と感じる暑さに違いがありますね。これは空気から直接伝わってくる熱のほかに、太陽の光やアスファルトから発せられる赤外線が皮膚に吸収されて発生する熱も感じるからです。環境省の調査によると、真夏の正午、気温33度に歩行者がアスファルトの道路から受ける熱量は、6畳の部屋で1000ワットの電気ストーブを10台使用した場合と同程度であったということです。ですから暑く感じるはずです。太陽の光も赤外線も電磁波という波の仲間です。電磁波は物質に吸収されるときに分子や原子を揺らして、その物質を温めます。ご家庭の電子レンジも同じ原理で働いています。さて、電子や原子核、イオンが勝手に飛び交っている状態をプラズマと呼びますが、研究所の実験装置、大型ヘリカル装置 LHD でプラズマを温めるときにも、やはり電磁波を使います。赤外線ではなく、ちょうど衝突被害軽減ブレーキ用として自動車に搭載されています。ミリ波レーダーと同じくらいの周波数を持つ電磁波です。LHD ではこの電磁波をパワーアップしてプラズマに吸収させて温めています。最大のパワーは1000ワットの電気ストーブ、なんと5400台分です。なお、電磁波は LHD の外に漏れないようになっていますので、ご安心ください。広報土器2019年7月15日号、ナンバー1698号をお送りしました。編集発行、土岐市役所秘書広報課広報校長係。